こんにちは、ニュージー大好きの野沢です。2021年もあと5ヶ月で終わりますね。ポッドキャスト、実は地味に今日からシーズン2としてお送りしています。シーズン1と何が違うかというと、まああまり変わらないです。気分的な問題です。ニュージーランドのことや日本のこと、留学生やニュージーランドで生活している人のインタビューなどを交えながら、今後は僕の考えや思っていることなども少しお話ししていければいいかなと思ってます。よろしくお願いいたします。昨日7月31日新型コロナのワクチンを打ってきました。受付場所はオークランド南にあるマヌカウ工科大学、略称 MIT というところなんですけども、その MIT の校内で、そこに行くと予約した時の QR コードを見せると生年月日と住所を確認してシャトルバスに案内されます。そしてそのバスで近くのボーダーホーンイベントセンターというところに連れて行かれて、歩いて行ける人は直接歩いて行ってそこで受付してもいいみたいなんですが、駐車場がなくて、駐車場は体の不自由な人しか利用できないようになってるんですね。なので車の方はどうしても MIT の近くの駐車場を利用して MIT で受付してシャトルバスに乗るっていう形みたいです。まあ、シャトルバス自体はバンバン来るので全く待たなかったです。接種会場に行くと、僕の時はちょうど並んでる人もいなくって、いきなり接種場所へ案内されました。そこにはたくさんの椅子が、まあ、パネルで仕切られていて、どんぐらいだろう、 A 列から I 列だから17、8列で、1列がだいたい20客ぐらい並んでたんで、だいたい180から200人ぐらいいっぺんに座れるのかな。で、家族で来られてる方なんかは同じ仕切りの中で、過ごすことができるので、2人でも3人でも一緒に座ってられる、そういう感じになってました。で、そのうちの一つに座って待ってると、ワクチンを打つ人がキャスター付きの椅子でカラカラカラカラってこう、なんていう、キャスターがついてる椅子ですよね。よくオフィスなんかにあるやつなんですけど、それに乗ってやってきて、生年月日を確認して、いきなり駐車して終わりって感じでした。まあ、その駐車した時刻を椅子の後ろに書き込んで、まあ、行ってしまうんですね。だからカラカラカラって来て、駐車して時刻書いて、カラカラカラってまた向こうの次のところに行くまでだいたい1分ぐらいしかかかってなくて、あっという間でした。そこからは椅子にまだ同じ場所で待ってなきゃいけなくて、経過観察が20分ぐらい必要で、そこで待っていると、そのあたりを、ま、見守っている、ま、軍人さんみたいな人、軍服姿の人がうろうろしてるんですけども、その人が時間を見ながら、もうお前20分経ったから帰っていいよ、週末楽しんでねみたいな感じで解放してくれて終わりました。で、終わった後はまたシャトルに乗って MIT に戻って終了ということで、まあ、MIT に着いてから MIT に戻るまでだいたい45分から50分ぐらいですかね。もう本当にあっという間に終わった感じでした。まあ、肝心の注射なんですけども、痛くも痒くもなくて、もちろん血も出ないし、本当にあっけなく終わって、副反応っていうのは特に何もないですね。今1日経ってないぐらいなんですけれども、まあ、確かに気にすれば腕が痛いかな、腕が重たいかなみたいな感じはしないこともないんですけども、まあ、多分これ気のせいだなと思ってます。ワクチン打ったからといって安心できるウイルスじゃないみたいなので、まあ、楽観はできないですし、ワクチン効果も1年は持たないみたいっていうのがなんかこの間発表あったんで、まあ、まだまだ以前のように戻ることはできないのかなとは思ってるんですけども、少しずつこうした明るい道が開けていってるってことは、まあ、いいことだなと僕は思ってます。まあ、ワクチン打ったよっていう話でした。次はインタビューコーナーです。今回は学生ビザからワーホリ、そして今はワークビザでオークランドにある日本食レストランレンコンというところで働いている後藤啓太くんです。彼とはゴルフや野球、ソフトボールなんかで一緒に遊んでるんですけれども、ワーホリ時代のことを聞いてみました。
はい、先ほど紹介しました後藤啓太くんです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。 最初に来たのは、何で来たんでしたっけ？
は観光で最初来て、その時にあの野沢さんとそのワーホリについての相談をさせていただいて、でその時の話で、最初にワーホリのビザを使ってしまうと、その来たはいいけどやっぱり自分に合わなくて、やっぱり変えたいってなると良くないからっていう話で、最初学生ビザをお勧めしていただいて。
なるほど、
はい、で僕は最初学生ビザからニュージーランドに半年間。
そうなんですね、はい、学校、語学学校に行ってたって
感じ。そうです、語学学校に半年間通わさせていただきました。
語学学校はどうでした？
いや、もうものすごく楽しくて、
そうなんだ、
本当に楽しかったですね。
オークランドの語学学校。
そうです、オークランドの語学学校で入ったクラスも最初やっぱりエレメンタリーから始まったんですけど、みんなもやっぱ同じぐらいのレベルだったんで、逆にこうコミュニケーション取りやすくて、そう、もう一生懸命喋る、
同じレベルの人たちがね。
そうなんですよね。
日本人が多かったりした？
いや、日本人は僕含めてあと 3,4 人ぐらいしかいなくて、
少ない方、
少なかったんですよね、僕のクラスは。で最初韓国の子がいっぱいいて、で最初は韓国の子と仲良くなって、いろんなとこ行ったりとかして、こう、思い出を作っていくことができたんですけど、
語学校って日本にいる方ってあまりこう分からないと思うんですけど、はい、毎週月曜日入学なんですよね。
そうですね、毎週月曜日に新しい子が入ってくるっていう感じで、
で1週間単位で、
そうですね、
まあ、クラスが変わって、変わっていく感じですよね、
はい、そうです。
まあ、それを半年間語学学校行って、はい、どうでした？伸びました？英語。
いや、もうそこでかなり基礎を覚えれたので、今僕が喋れてるのもその語学学校があってからこそかなっていうのは自分の中でも思ってますね。
すごいな、はい、まあ、語学学校行ってる間はホームステイかなんか。
あ、そうです、半年間ホームステイさせていただいて。
ホームステイ先も英語なんで。
そうですね、キウイのおじいちゃんとおばあちゃんと、あと5歳ぐらいの子供が1人
あ、いいね、
いたんで、
あ、もうナイスな環境ですね。
いや、本当にいい環境で、
じゃあもう英語漬けで。
そうですね、もうずっと英語で、テレビとかも一緒に見ようって誘ってくれたりして、
またね、子供を無邪気に誘ってくれて、
ね、そうなんですよね、
いいよね、はい、そこは良かったですね、
はい。
その後ワーホリに切り替えて、
はい、切り替えました、
予定通り、
はい、
ワーホリはすんなり切り替えられたんだっけ？
そうですね、ワーホリはすぐに切り替わることができて、こっちのニュージーランドに滞在中でも学生ビザからワーホリに切り替えることはできるんですけど、僕は一回ちょっと日本に帰って、そのワーホリの最初のちょっと資金も貯めたくて1ヶ月ほど日本に帰って。
じゃあ日本で申請を、
ね、そうですね、日本に帰ってから申請し直して、
ワーホリビザが取れてから渡航しました。
はい、はい、そうです。
ワーホリは1年間
ワーホリは1年間
学校は行かなかった。
学校はもう行ってないです、ね、
もう行ってないね。
まるまる仕事をしようと、
仕事を、
はい、
日本でこう営業職っていうか、
はい、
を選ばないで、
はい、
ニュージーランドをわざわざワーホリ取って、
はい、
営業っていうかこういう人と接客する仕事を選ぶっていうのは何か理由があったんですか？
はい、まず一番大きなところは僕の将来の夢として会社を持ちたいなって思ってまして。
素晴らしい。
で、その会社を将来的に世界でも活動できる会社作りをしていきたいなって思った時に、まず最初に僕が自分自身がやっぱり英語を喋れるようにならないといけないっていうところで、この語学留学を決意したんですよ。で、日本でも確かに就職活動してたんですけど、やっぱり知っていくうちにやっぱり海外に行ってもっと日本を外から見てみて、こういろんなアイディアとかを僕は日本戻った時にでもできるようにっていう考えがあったんで。
すごいな、ね、言ってみれば20何歳とかそういう若さ で、
はい、そうですね、
最初から起業しようっていう目的で英語を習得、
はいはい、 そうですね、
そして世界から俯瞰した感じで見てみようと、
はい、まあ、かっこよく言えたらそんな感じですね。
すごいな。その起業する内容っていうのは具体的に何か決まったんですか？
まあ、まず一つは人材派遣なんですけど、まあ、これは僕の父親のやってる仕事なんで、まあ、それも継ぎたいなっていうのもありまして、まあ、もう一つはまだ決まってないんですけど、まあ、もう一つ何か自分でアイデアを出して、 できたらいいなって。
いいですね、
はい、模索中です。
すごいです。なんかその僕はの圭太君とはそのプライベートの時間でしか会ったことないから、ね、はい、こんな真面目な話したことないんで、
ないですね。
そうやって目的を持って来られてるなんて全然知らなくて、はい、すごいなと思いました。ニュージーランドに来ていろいろあったと思うんですけども、はい、一番こう辛かったこととか。
辛かったことですか。あ、でもやっぱり最初はあのうまくコミュニケーション取れなくて、なんて言ったらいいんだろうっていうのをすごく悩んだ時期はあったんですけど、あのやっぱりニュージーランドの人たちってもうすごく優しいんで、もう必死に聞いてくれようとしてくれるんですよ。なんで特にもう嫌だなって思ったことはないんですけど、まあそうですね、最初はやっぱりもうちょっと勉強してから来たらよかったなっていうのはちょっとあったんです。
あ、なるほど、
はい、
うん、あの今からワーホリを計画してる子たちもいると思うんですけど、はい、まあ、彼ら彼女たちにアドバイスするとしたらどんなことがありますかね。
はい、アドバイスするとしたらやっぱりあの一番最初にそれこそあのワーホリービザを使うんじゃなくて、あの本当に短い期間でもいいんで、やっぱり語学学校に行く時間を、まあ、学生ビザを使って来てみて、である程度その基礎ができてからこうワーホリのビザを使って仕事をやってみるっていう流れが僕が経験した中ではやっぱり一番スムーズでいいのかなって思うんですよね。やっぱりどうしてもいきなりワーホリできちゃうと、あの一番最初の難関があの銀行開設があるんですけど、
そうですね、
あれはなかなか大変なんで、やっぱり語学学校行ってある程度こう環境に慣れてからっていうのが僕がおすすめする語学留学かなって思います。
今圭太君があの学生ビザでって言ったけども、3ヶ月未満だったら学生ビザじゃなくても、
あ、そうですね、観光ビザでも
来れますからね、はい、
全然大丈夫。
だからその期間で語学学校一生懸命行って、はい、まあ、あのその間に語学学校の体験入学なんかもできるし、はいはいはい、
できますね、
はい、なので日本に行って決めるよりかは絶対ニュージーランドに来て、はい、ね、来て決めた方が絶対いいですよね、はい、うん、圭太君は、
はい、
趣味として、まあ、僕と会ってるのはあの、まあ、ゴルフで僕が 2,3、はい、ヶ月1回ぐらいジョインさせてもらってるんですけど、
はい、
あと野球もね一緒に、ね、
はい、
一緒にっていうか僕はプレーしないんだけどあの野球も趣味みたいなんですが、
はい、
まあ、趣味っていうかその本気でやってるっていうのは野球なんですよね。
はい、そうですね、野球、うん、まあ、ゴルフも本気なんですけど、
ゴルフも本気は知ってます、ね、上手いからね。
いやいや、
上手い人はいいですね。うん、野球はもうどれくらいやってるんですか。
野球は僕小学校4年生から大学卒業するまでの12年ぐらいですかね。
大学もやってたんですね、
はい、大学それこそあの本当にメジャーリーガー目指してやってたんで、まあ、なかなかやっぱりプロの道というのは厳しいものなんで。
ニュージーランドに来てからも野球やってるんですね。
そうですね、最近、本当に最近なんですけど、昨年からあのちょっと紹介していただいて、あのチームの方入らさせていただいて、うん、いきなりあのナショナルズ優勝してしまうという。
おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
あ、去年今年か、はい、
そうですね、もう、あ、今年になります、ね、うんうん、今年の5月。
そうだね、
はい、
うん、まあ、それはそれは
あの入っていきなりニュージーランド一番になってちょっと自分でもびっくりしてるんですけど。
素晴らしいです、持ってますね、
まあ、でも僕はあんまり活躍してなかったんで、あの次こそ
ま
た。
ニュージーランドといえばこの、まあ、メジャーなスポーツっていうとやっぱり
ラグビー
で、あとはあのなんだ、
ソフトボールとクリケット。
クリケットね、
そうですね、
そうですね、ソフトボールは強いんだよね。
強いんですよね、
うん、
はい、
野球ってなるとなかなか
マイナーなスポーツになってるんで、うんうん、
これなんとかしないといけない、
ね、そうなんですよ。これをやっぱりあの野球の面白さっていうのを、うん、あの若い子たちにこうどんどんどんどん伝えていければ、うん、将来的にはやる人口も増えて、
そうだよね、
はい、
楽しくなる
ね、楽しくなると思うんですよね、うん、
僕もなんかツイッターとかでよく、はい、あのいろいろ公開してるんだけど、
はい、
まあ、圭太君も手伝ってもらってる、はい、ポニーリーグっていうの
は、はい、
数年前に清水さん、元プロ野球選手の清水さんがニュージーランドに来られて、
はいはい、
でその時に、ニュージーランドの野球を広めようということで、はい、まあ、ポニーリーグっていうのに、参加することにして、
はい、
ニュージーランド国内でもポニーリーグを作りましょうということで、今現在ボードメンバー全員日本人 あのニュージーランド代表なのに全員日本人がボードメンバーという感じで 活動してるんだけど、はい、あそこでね、はい、ケダ君も手伝ってもらって一生懸命少年少女たちに野球を、はい、もう野球の楽しさかな、
そうですね、野球の楽しさ
を教えてるって感じですよね、はい、つい 2,3 日前もキャッチボールクラシック
やりましたね、はい、
やって、はい、あれは福島の、10年前に起きた福島の震災の時にその後で、福島の子どもたちが、なんか希望を持たせたいということで福島の子どもたちがあるじゃない、福島の子どもたちに希望を持たせたいということでプロ野球連盟とかあの辺の人たちが、はい、まあ、先頭立ってやって、キャッチボールやっていこうと、はい、でそれがうまくいったんで今度は全国的にやって全国的あの全世界的にやっていこうと、はい、いうことで、この間オンラインでつないで
福
島と、
はい、やりましたね、
やりましたね、楽しかったですね、
楽しかったですね、
うん、であれ 僕はまあね野球やるわけじゃないんで見てたんですけど、子供たちって、まあ、ニュージーランドの子供たちっていうかちょっと語弊あるけれどもニュージーランドに住んでる子供たちは、はい、なんだろうな無邪気ですよね、
いや本当に無邪気で、うん、一生懸命やってくれるんで
一生懸命だったよね、
教えてるこっちもすごく楽しくて、うんうんうんうん、なんか昔思い出した感じで、
あ、なるほど、
はい、自分が野球始めた頃もこんな感じだったなって、
キャッチボールさえもこうなんだろう、うまく初めてやるって子たちが多かった、
多かったですね、
でそれでも楽しく4時間、はい、5時間やってたからね、
そうですね、結構な時間やりましたけど、ね、みんな飽きずにずっとやってましたね、
本当に本当にやっぱそういう子たちをね、はい、ぜひ未来のためにね、
そうなんですね、
育てたいというか、はい、野球知ってもらいたいというか、はい、そういう気持ちで活動してもらってると思います。ゴルフはどうですか。
ゴルフですか、自己目標があるんですけど、
はい、聞かせてください。
ニュージーランド去るまでに70代っていう目標が、シングルプレイヤーになりたいんですけど、実際のスコアはまだまだなんで90切るのがもうやっとっていう、
そうだっけ、はい、90切るのね、
切るのがやっとなんで、はい、まあ、まだまだ
ゴルフだって始めたのニュージーランドに来てから
で、そうですね、ほとんど日本ではもうそれこそ4年生の野球引退してからちょこっとやってたぐらいだったんで、本格的にはもうニュージーランドで始めた感じなんです。
すごいな、それでそんなにうまくなんだ。
いえ、やっぱり日本と比べたらゴルフ場が安いじゃないですか。
安いよね
本当に。それは経済的にも優しいし、いろんな人も行きやすいような感じなんで、うん、結構こう始めたばかりの子とかでもとかこれから始めたい子とかでも結構ニュージーランド来たらゴルフやりたいってなれるような環境なんで、そこはやっぱりニュージーのいいところなんだなって、
ね、
はい、
ね、
僕は思ってます。
なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあワークビザ今や、はい、で働いてるということで、はい、まあ、これから先も頑張ってほしいと思います、
はい、
そして起業ですね、
はい、
初めて聞いたんで、はい、びっくりしてるんですけど、はい、ぜひ起業してもらって、はい、成功してもらいたいと思います。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
今日はありがとうございました。
ケタ君でした。
ありがとうございます。
後藤ケタ君でした。インタビュー内でもお話ししている通り、彼はニュージーランドで職を、まあ、見つけて休日は野球やゴルフを楽しんでいて、まあ、僕も協力しているポニーニュージーランドというニュージーランドの青少年たちに野球の楽しさを教える活動を一緒に手伝ってくれているメンバーです。彼もインスタとかツイッターとかやってるみたいなので、そのインスタツイッターの ID についてはこのポッドキャストの紹介ページに載せておきます。彼と直接連絡取りたい方はぜひ、この ID を見てください。シーズン2の第1回どうでしたでしょうか。ゲストへの質問や番組へのご要望などはツイッターやインスタグラムの DM で受け付けていますので、お気軽にお寄せください。エンディングは2021年3月22日の回にゲストで出演いただきました日本生まれのニュージー育ちさゆりーさんに、なんとニュージー大好きな歌を作ってもらいました。ニュージーランドの爽やかさをイメージしながらノリの良いリズムに仕上げてもらってます。さゆりーさんの SNS は インスタ、ツイッター、YouTube などそれぞれサユリーミュージックで検索すると出てきます。サユリーの部分は SAYULEE ですね。このポッドキャスト紹介ページにリンクを貼り付けておきますのでよろしくお願いいたします。ではまた来週、野沢でした。だって全てのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き .com、 Yeah。